収穫。ある日、また私は興福寺の横手を通り抜けて、小諸の東側にあたる丘の上に行ってみた。午後の4時頃だった。私が出た丘の上はかなり眺望の良いところで、大きな波のような傾斜の下の方に小諸町の一部が見下ろされる位置にある。私の周囲にはすでに刈り干したただの、未だ刈り取らないただのが連なり続いて、その中である二家族のみが残って取り入れを急いでいた。雪の来ない中に早くと耕作に従事する人たちの何かにつけて心忙しさが思われる。私の目の前にはごま塩頭の父と十四五ばかりになることが、互いに長い土を振り上げてもみを打った。その音がトントンと地に響いて、白い土ぼこりが立ち上がった。母は手ぬぐいをかむり、鉄鋼をつけて稲の方をこいては前にある実の中へ落としていた。その傍らには親子のたたいたもみをふるいにすくい入れて、腰をこごめながら働いている黒い日に焼けた顔つきの女もあった。それから赤いたすきがけに紺太夫鉢というなりで、もみの入った蓑を頭の上に乗せ、風に向かって少しずつふるい落とすと、その度に椎名と埃との混ざり合った気な煙を送る女もあった。日が短いから皆話もしないで埃だらけになって働いた。丘の向こうには稲田や桑畑を隔てて、夫婦して傘をかむって働いているのがある。ことにその女房が蓑を高く差し上げ風に立てているのが見える。風は身にしみてひやひやとしてきた。私の目の前に働いていた男の子は、稲むらに預けておいた袖なし斑点を着た。母も上っ張りの埃を払ってきた。なんとなく私も体がゾクゾクしてきたから、尻はしょりを下ろして着物の上から自分の膝を摩擦しながら皆のなることを見ていた。鍬を肩にかけて、おかず伝いに家の方へ帰っていく放火無理の男もあった。釜を2丁持ち、血のみごを背中に乗せて「お疲れ」と言いつつ通り過ぎる女もあった。目の前の親子が打つ土の音はトントンと忙しくなった。ふん、よう、の掛け声もかすかに漏れてきた。そのうちに父はヘナヘナした俵を取り出した。腰を伸ばして埃の中を眺める女もあった。田の中には木なもみの山をなした。その時はもはや暮れ色が薄く迫った。小諸の町続きと彼方の山々の間にある谷には白い夕もやが立ち込めた。向こうの丘の道を帰っていく農夫も見えた。私はもう少し辛抱してと思って見ていると、父の農夫がもみを詰めた俵に縄をかけて、それを背負いながら家を指して運んでいく様子だ。今は3人の女が主になって働いていた。岡部も暮れかかってきて、野良にいて働く者もなくなる。向こうの田の中にいる夫婦者の姿もよく見えないほどになった。興福寺の芭蕉が響き渡った。朝間も次第に暮れ、紫色に夕映えした山々はいつしか暗い鉛色となって、ただ白い煙のみが暖色色の空になぞまれた。急に野良がパッと明るくなったかと思うと、また響き渡る鐘の音を聞いた。私の側には青々とした縄を背負って帰っていく子供もあり、男とも女とも後ろ姿のわからないようなのが足早に丘の道を下っていくもあり、そうかと思うと 上っ張りのまま細帯も締めないで、まるで帯解け広げのように見える荒くれた女が獣のように走っていくのもあった。南の空には青光のある星一つ現れた。少し離れてまた一つ現れた。この二つの星の姿が紫色な暮れの空にちらちらと光を見せた。西の空はと見ると、山の葉は黄色に光り、急に焦げ茶色と変わり、沈んだ日の反射も最後の輝きを野良に投げた。働いている三人の女の頬かむり、こごめた腰、みんな一時に光った。男の子の鼻の先まで光った。もはや稲田も灰色、野も暗い灰色に包まれ、八幡の森のこんもりとした欅の梢も暗い茶褐色に隠れてしまった。町の彼方にはちらちら明かりがつき始めた。岡続きの山の裾にもついた。父の農夫は引き返してきてまた一俵しょっていった。三人の女や男の子は急ぎ働いた。暗くなっていけねえなあと母のこういたわる声がした。ほうき探しな、ほうきとまた母に言われて、子はうろうろと田の中を探し歩いた。やがて母はほうきでもみを吐き寄せ、むしろをあげて取り集めなどする。女たちがこっちを向いた顔もはっきりとはわからないほどで、かむっている手ぬぐいの色と顔とが同じほどの暗さに見えた。向こうの田にいる夫婦者もまだ働くと見えて、灰色な稲田の中に暗く働く様がそれとなくわかる。汽笛が寂しく響いて聞こえた。風はにわかに私の身に染みてきた。待ちろ待ちろ、母の声がする。男の子はそのそばで姉らしい女と共にもみを打った。彼方の丘の道を帰る人も暗く見えた。お疲れでごわすと挨拶そこそこに急いで過ぎる者もあった。そのうちに三人の女の働く様もよくは見えないぐらいになって、かむった手ぬぐいのみがほのかに白く残った。降りあぐる土までも暗かった。わらをまつめろという声もその中で聞こえる。私がこの丘を離れようとした頃、三人の女はまだ残って働いた。私が振り返って彼らを見た時は暗い影の動くとしか見えなかった。全く暮れ果てた。巡礼の歌。血のみごをおぶった女の巡礼が私の家の角に立った。寒空には初冬らしい雲が望まれた。一目見たばかりで皆氷だということが思われる。氷線の群れ合いとも言いたい。白い冷たい透明な先端は針のようだ。この雲が出る頃になると、この雲が出る頃になると一日は一日より寒気を増していく。こうして山の上に来ている自分たちのことを思うと、灰色の巨帆に古足袋を履いた旅やつれのした女の乞食姿にも心を惹かれる。巡礼は鈴を振って哀れげな声で御詠歌を歌った。私は家の者と一緒にその女らしい調子を聞いた後で、五輪どうか一つ握らせながら、お前さんはどこですねと尋ねた。伊勢でござります。ずいぶん遠方だね。わしらの方は皆こうして流しますでござります。どっちの方から来たんだね。越後寺から長野の方へ出まして方々を回ってまいりました。 これから寒くなりますで、暖かい方へ参りますでござりますわい。私は家の者に言いつけて、この女に柿をくれた。女はそれを風呂敷包みにして、家の者にまで礼を言って、寒そうに震えながら出て行った。夏の頃から見ると、日はよほど南寄りに沈むようになった。我が家の門に出て、初冬の落日を望むたびに、私はあの浮雲、故宮を似たり、という古い詩の句を思い出す。近くにある枯れ枯れな樹木の梢は、遠い蓼科の山々よりも高いところに見える。近所の家々の屋根の間からそれを眺めると、ちょうど火は森の中に沈んでいくように見える。